77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。今日は4月25日ということでね、皆さんいかがお過ごしですか。元気にやってますか。はい、まあ私の方はね、まあちょっとね、こう鼻炎とですね、こう鼻炎によるこうちょっと喉が荒れてしまいまして、ちょっとお聞き苦しい声でお送りする感じになるんですけれども、ちょっと水を飲みながらね、蜂蜜を舐めながら、まあなんとか30分間ね頑張ってやっていきたいと思いますので、すいませんがどうぞよろしくお願いいたします。あのね、まあこの季節ね、なんかねこうなるんですよ。あの耳鼻科にはね行ってるんですけれどもね、あの点鼻薬を出してもらって、でまあそれでね、まあだいぶいいかなみたいな感じです。はい、まあ何がね、何でこうなってるかっていうのはね分かんないんですけど、なんかまあ今の季節もなんかいろいろ飛んでるみたいなんで、なんでね、まあそれのうちのまあどれかなんじゃないかなみたいな、そんな話を してたところです。まあ、今日もね、ちょっとね、まあ、いろいろね、お得意先とかね、いろいろ回ってきたんですけれども、はい。ね、今日ね、まあ、あの、収録はね、前なんですけど、今日、4月25日はね、はい、あの、長崎市のね、月町横丁っていうね、横丁がオープンする日なんですよ。オープンしたんですよね。まあ、私はね、まあ、ちょっとね、あの、前にね、行ってきたんですけれども、はい。なんかね、あの、月町市場ってね、こう昔からあったんですけど、メルカ月町っていうね、昔からあったんですけど、そこの地下がね、もう横丁になってね、で、いろんなところで、ね、買ったおつまみとかを、ね、つまんだりしながらみんなでお酒を飲みましょうよ、みたいなね、まあそういうね、あの、楽しい空間に変わってます。はい。まあ長崎市内ね、まあ結構いろいろね、ここ2、3年ね、変化がすごく多かったんですよね。はい。駅前のね、リニューアルといいね。あとはね、スタジアムシティの完成とかね、まあ、そういうのいろいろあったんでね、まあそういうのはありましたけれども、その駅前とかね、まあそういうスタジアム周辺だけじゃなくて、街中にもね、こういろいろね、もうお客さんね、どんどん呼びたいよっていうね、まあそういう、市や、事業者たちの、まあいろんなね、思いがあって、まあ、横丁ができたみたいです。はい。長崎市内ね、もうどんどんね、面白くなっていけばいいな、なんて、ね、まあそんな風に思っているところです。はい。まあ、そんな感じでね、まあ、今日もやっていきたいと思うんですけれども、はい。メッセージをね、読みたいと思います。はい。メッセージはね、はい。いつも送っていただいている普通の田中さん、ありがとうございます。普通の田中さんはね、SNS の X で、ハッシュタグ、なやラジオ、NAYA ラジオで、送っていただいてるんですよ。はい。で、まず、それ、あの、収録の時にはね、読ませていただいているので、今日もね、読ませていただきますね。普通の田中さん、いつもありがとうございます。そういうのあると思います。1990年代2月に3週間ぐらいヨーロッパをうろつきましたが、生野菜ありませんでした。という、体験談をね、お寄せいただきました。ありがとうございます。これ、あれですね、あの、先週お話しした、山菜についてですね。山菜はね、美味しいですし、まあ、ここね、あの、長崎でも取りますけれども、なんかね、あの、寒い地域の方が、なんか山菜取りの文化ってあるよね、というお話をさせていただいたので、まあ、それについてですね。はい。で、寒い地域は、ね、あの、冬の間、こう、雪に閉ざされて、生野菜とかあんまりね、取れない、いい時期が続くんですよね。まあ最近はね、まあね、冷蔵庫とかもありますし、流通もね、結構いいので、生野菜食べられますけど、ね、生野菜、まあ新鮮な野菜はね、食べられますけれども、ね、まあ長野県とかね、あの、もう雪に閉ざされてしまったりとかするところで、ね、お漬物とかをね、ずっと食べながらね、冬を過ごしたりとか、昔はしてたみたいなので、雪解けとともにね、現れる山菜は、もうそれはね、もう九州の私たち、あの、温暖なところに住む私たちが、感じるよりも、もっともっとね、喜びみたいなのがあったんじゃないかなという、そんなお話についてです。はい、 ありがとうございます、はい、ヨーロッパをうろつきました。生餌ありませんでした、うん、そうですね、まあ、ヨーロッパもね、まあ、地域によるんでしょうけどね、はい、ザワークラウトのような漬物というかピクルスとかジャガイモ、暖かくなって生野菜が食べられるようになると嬉しいのと同じですね。季節を感じる春の山菜というメッセージです。ありがとうございます。ザワークラウトっていうことは多分ね、普通の田中さんあれでしょうね、あのドイツとかね、ポーランドとかね、まあ、そのあたりの地域をのお話をこう思い出してこう書いてくれたんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、あのあたりね、まさにそうなんですよね。あのキャベツとかをね、もつけて、でね、発酵食品みたいに漬物にしてからね、ドイツとかポーランドとか冬の間過ごすんですよ。まあ、私もね、まあ、ドイツポーランドね行ったのが、普通の田中さん2月ってありますけど、あ、私が行ったのも2月くらいですよ。はい、2月くらいにね行った時ね、確かにねいっぱいありました。はい、まあとはいえね。とはいえね、まあ今ね、まあ昔と同じでザワークラウトね食べるでしょうけど、まあ今はね、まあさっき言ったみたいに、ね、テクノロジーが進歩してね、新鮮な野菜が食べられるようになってるので、まだね、いいと思いますけれども、昔のね、ドイツ人とかね、ポーランド人とかね、もうほんとね、冬とかね、もうザワークラウト、ジャガイモとかをね、もうなんとかね、それで冬をね、厳しい冬を乗り切ったんじゃないかなって、まあそんな風に思います。はい、ザワークラウトね、ほんとね、生活の、ね、あの生活の知恵っていうかね、もう生きる知恵ですよ ね。皆さんザワークラウトってね作ったことありますか？はい、作り方はねとっても簡単なんです。キャベツをねこう細かく刻むでしょ、細かくっていうかね千切りにするでしょ。そこに、ね、全体の量の確か 2% でよかったと思います。 2% キャベツに対して 2% の重さの塩をまぶして、そして、ね、寝かしとくだけです。え、 2% の塩で寝かしとくだけって思うじゃないですか。はい、それでね全然違うんですよ。本当変わるんです。どうなるかというと、もうね酸っぱくなるんですよ。なんか乳酸菌発酵らしいですね。まあね、乳酸菌発酵ってまあ漬物でよくある感じですけれども、まあそんな感じでね本当ね変わるんですよね。はい、でそれでまあ乳酸菌発酵のおかげで、まあ、長く保存ができて冬の間ね、野菜が食べられるっていうね、まあそういうね、あの地方の、まあ知恵だったでしょうね。はい、生野菜がねなかなかね、あの手に入らないっていうの、まあそういう昔はそうだったと思います。はい、でね、寒い時期って、ね、寒い地域といえばなんかすごくね対照的だったのかね、あの北欧のね、アイスランドなんですよ。はい、アイスランドね、アイスランドもまあ寒いじゃないですか。でね、生野菜っていうかね、あんまりね畑がそもそもないので、だからなんかそもそもフレッシュな野菜っていうのをがもう近くで取れないんですよね。取れなくはないですけど、もうあんまりないんですよ。はい、でもねすごく印象的だったのが、私がねアイスランド行ったのがね、まあ、3月くらいなんですけど、えらいいっぱいね生野菜があったんですよ。はい、生野菜なんか、え、これは普通火を通した方が美味しいんじゃないというようなものも結構ね何でも生で食べてたんですよね。まあマッシュルームとかね、まあヨーロッパとか生で食べるじゃないですか。まあそれはねあるかなって思うんですけど、まあだけじゃなくてね、ブロッコリーとかですね、ブロッコリーとかね、もうサラダバーにねキンキンに冷えた状態で置いてるんですよね。そんなね新鮮っていうわけでもないですよ。はい、であとね、もやしですよ。もやしもね茹でた方がいいじゃないですか。はい、っていうかね、アイスランドでしょ、結構寒いでしょ、だからね生っていうかね、あったかくしてから食べた方がいいんじゃないのって思うようなねに思うんですけど、まあもしかしたらね、まあこれも新鮮な野菜がねなかなか手に入りにくい、あれのこう反動っていうかね、反対方向への作用があるのかななんてね、普通の田中さんのねお話を聞いてからね思いました。はい、なのでね、思い出させていただいてありがとうございます。新鮮な野菜がねなかなか手に入らないので、ね、漬物を食べていたっていう時期 ね、あったと思いますし、そういう文化あると思いますし、あるけど、でもね、新鮮な野菜がね手に入りやすくなってきたらね、生で食べたいなっていうね、まあ、そういうね、反動があるのかもしれないなっていうふうに思います。ね、まあ日本でね、日本で、ね、まあ、特にね、まあ、このね、まあ、温暖なね、あの九州の方とかだと、まあ新鮮な野菜、まあ割とね簡単に手に入りやすいので、煮て食べようかなとかね、まあそんなふうにもね、いろいろね焼いて食べようかなとかね思いますけどね。でもね、生野菜がねもしかしたらね、ね恋しくなるのかもしれませんね。はあ、まあこれも文化ですね。はい、というわけでね、普通の田中さんありがとうございます。で、ね、今日のテーマなんですけれども、もうね先週ねお話したんですよ。それはね、今日のテーマがタケノコです。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしています奈良ラジオ、今日のテーマはですねタケノコということなんですけれどもね、皆さんねタケノコ好きですか？はい、タケノコはね、こうメッセージをねこう皆さん、ね、タケノコ についての思い出とかねお寄せくださいよっていう風にね、お話してたんですけれども、はい、またまた普通の田中さんメッセージお寄せいただいてありがとうございます。はい、タケノコのメッセージがね届いていたんですよ。はい、こちらです。はい、タケノコは毎年家族4人でよく取りに行きましたというねメッセージありがとうございます。はい、ありがとうございます。取りに行ってたんですね。はい、家族ね4人でね家族4人でね取ったらね結構取れるでしょうね。はい、でねなんかあのタケノコってまあ私もねそんな4人で取ったりとかはないですけれども、なんか季節になるとこう一気にいっぱい取れるじゃないですかね。一気にいっぱい取れるんで、それをねまあ、あの今はね、まあ、ちょっと離れてますけど、実家にいた時とかはねもう外のね釜みたいのでね、もうでっかい釜でねもうグラグラ煮て、でそれでね大量にね一回でねやってましたよ、薪みたいのでね。はい、今はね、まあ、そのね、でっかい釜みたいな、ね、設備とかいうのはねもうないんですけど、まあ、そんな感じでやってましたね。はい、でなんかもうタケノコっていうのも新鮮なうちにねあの茹でないと鮮度がどんどん落ちてしまうんですよ。はい、だからねなんかもう取ってきたらもうすぐ茹でるっていうような感じでしたね。はい、でちなみにねうちはねあの、まあ、私はねあの子供の頃からねタケノコ掘りをねこうあんまりね自分では行かなくてね、あの近所の人でね近所のお家に竹林があるよという人がなんか結構持ってきてくれたんですよね。はい、で持ってきてくれて、であの何人かいるんですよ、何人かいて、でその人たちが持ってきてくるんですけど、なんかあの家にいなかったりとかすると玄関先にねあのタケノコがなんかあのいっぱい置いてあるんですよ、ドサッと置いてあって、でうわー届いてる茹でなきゃみたいな感じなんですよ。で誰が持ってきたかもわからないですよ。はい、わからないけどあの何人のうちの一人の人だろうなって、はい、昨日あの人が来たから昨日来た人じゃない人だろうなみたいな、まあ、そんな感じでタケノコね食べてました。はい、だからねこう、まあ、自分でね取りに行くっていうことも、ね、なくはなかったんですけど、あんまり行く必要がなかったって感じですかね。はい、まあ、でもねでも子供の頃はねなんかね行きたかったですね。はい、もらうのもそれは嬉しいですよ。はい、だってねねこうね取りに行かなくても、ね、届けてくれるのはそれはいいですけど、でもねなんかねやっぱ自分で掘りたいですよね子供って。ね、なんかね、まあ、楽しいじゃないですか、ね、あの自分で掘る、ね、自分で取るってねあの楽しいです、まあ、山菜取りとかともね、まあ、同じような感じじゃないかなと思います。まあ、子供だけじゃないですよね、まあ、自分でね取ってね楽しいって思うのってね。はい、まあ、私もねこう、まあ、随分行ってないですけどね、なんかタケノコ掘りねあのなんかこう発見するね喜びみたいなのがあるんですよ。まあ、どんな風にね、喜びっていうかあるかっていうと、なんかねあのタケノコ掘りってまあ、竹の、ね、種類にもよるんでしょうけど、なんかねこう地上にねこうニョキって出てるやつを発見して、あ竹の子あそこにもあるねここにもあるねってやるみたいな感じじゃないんですよね。松茸狩りみたいなあんな感じじゃないですよ、ね、どんな風になってるかっていうと、こう 竹が生えてるとこってねもう地面がねすっごいふかふかなんですね。ふかふかっていうのはあの土がふかふかっていう意味、まあ、もうあるんですけど、まあ、だけじゃなくてあの笹のねこう落ちたねあの落ち葉がねすっごいねいっぱい積もってるんですよ。ですごいふかふかなんですけど、その下に、タケノコがねこうちょっとね地面から顔を出しかけたぐらいのやつを見つけて、それをクワで掘るんですけど、ね、今言ったみたいに葉っぱがねすごくたくさん落ちてるので、だからねあのどこにあるかがわからないんです。はい、わかんないですよ。でどういう風に探すかというと、足でねその葉っぱをねこう踏みしながら、こう足のねあの靴 の裏にこうタケノコの感触が あるって思ったら、そこをすかさず掘るっていう、まあ、そういうやり方でねやるわけなんですよ。はい、でもねあの本当美味しいですね。もう途中からあんまりしなくなりましたけど、あの掘ったすぐのタケノコはその場でねすぐなね生で食べても美味しいですよ。はいね、まあ最初のうちはねこう、わこれなんかもう生で食べれるって言ってね食べたりとかしてますけど、まあ途中からはねなんかもうただひたすら掘って、でうちに帰ってから茹でてゆっくり食べようみたいな、まあ、そんな感じになりますけどね。はい、でもね面白いです。はい、タケノコ掘りねやってるところねあるのかな、なんかねあの一般の人が参加できるようなところあるのかな、ね、まあ、自分はこう普通のね自分家の山とか親戚の山とかでやってたんで、ね、分からないですけど、あったらね行ってみるのもいいかもしれませんね。はい、 まだ季節ね結構続きますもんね。はい、もうぜひね体験してみてはいかがでしょうか。本当にね新鮮なねタケノコね美味しいですよ。はい、あというのもね私ね八百屋で働いてた時、野菜売り場でスーパーの野菜売り場で働いてた時なんですけど、千葉県だったんですよね、はい、千葉県のね野菜売り場、まあ、いろんなね野菜がね入ってて、でどれもね美味しかったんですけど、タケノコはねどうしてもね取ってその日のうちっていうのがねできないでしょう。もうスーパーだからね、ねだからねなかなかやっぱねスーパーに売ってるタケノコも美味しいですけど、だけじゃないだけじゃないというかね、もっともっと新鮮なねやつをねお客さんに体験してもらいたいなっていうのはねすごい思ってました。はい、結構そういうの多かったんですよね。はい、タケノコでしょ、うん、大体のやつはスーパーに売ってるやつもまあ全然ねいいんですよ。全然いい、まあ、鮮度管理もしっかりしてますしね、全然いいんですけど、やっぱねどうしてもね産地で食べるのに負けるのがタケノコ、トウモロコシ、枝豆とかもこの辺でしたね。はい、でもこればっかりはね実際食べたことないとねわからないですよね。はい、新鮮なものがどうなのかっていうのはね、はい、本当わからないんでね伝えたいなって思ってましたね。まあ、今こうやってね、まあ、私こうお店をやってるので、まあ、なんとか頑張ってね産地と行ったり来たりした時には皆さんにね新鮮なタケノコとかね新鮮なトウモロコシとかね楽しんでいただけるようなね、まあ、そういう仕事をしてるんでいいんですけどね。でもスーパーなかなか大変だと思います。はい、ね、スーパーすごいいい流通システムだと思いますけどね。はい、でもまあその日のうちにっていうのはなかなか難しい部分があるんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、まあ、タケノコについてね、今日話してるわけなんですけれども、はい、まあ、いろんなね、タケノコあるわけなんですよ。はい、でね、まあ、私あんまりね、タケノコの種類ってね、意識したことなかったんですけれども、まあ、ここでね、タケノコのね、種類についてね、皆さんにね、ご紹介したいと思います。はい。で、私が知ってるのはね、こう、二つくらいしかありませんでした。はい。一つがね、孟宗竹です。はい。この孟宗竹っていうのはね、日本で最も多く食べられている代表的なタケノコですということでね、正月用に早取りして出荷されるチビタケノコっていうものもあるということなんですけれども、はい、これねなんか前からね不思議だと思ってたんですよね。お正月でね生のタケノコがあるからね、これ何なんだろうってなんか不思議だなっていうねこういう風にねずっと思ってたんですよね。はい、なんかねこう特別なねこう 早くねこう生えてくるタケノコっていうね、まあ、そういう種類のなのかなと思ってたんですけど違いました。はい、もう普通の孟宗竹でね早く取るっていうね、はい、だからまあ小さいんでしょうね。はい、ねね土の中で ね伸びてるっていうそういうことみたいです。はい、まあ、確かにね畑ちょっとね竹はねあんまりやったことないんですけど、なんか畑とかねこうつくしとか生えてくるじゃないですかね、季節になるとつくしがねもう3月とかになるとつくしが生えてきたりするんですけど、あもうつくしが生えてきたなー、ま、なーみたいな感じで言ってるんですけど、あれつくしが生えるよりうんと前にね土をねこう畑の土を掘ったりとかするとねなんかね奥土のねこう下の方でねなんかつくしがねなんかもうすでにねつくしの形になってね準備 OK でスタンバイしてたりするんですよ。はい、で お前もうこんなに早い時期にいるのみたいなねそういうことがあるので、タケノコもねそういうことになってたみたいですね。はい、で、このね孟宗竹は普通だったら、まあ、今くらいから5月くらいまででのうちに、収穫されるんですけれども、このチビタケノコお正月用はねお正月より少し前にもう土の中にもうスタンバイしてるということなんですね。はあ、なるほどね。まあ、これがまあ普通のねタケノコと同じだけど、ね、掘り出してから出荷してるということらしいです。はい、でちなみにねタケノコの中ではこの孟宗竹っていうのが時期的には一番早いらしくてですね。はい、でもう結局はねもう結構大きくなるんですけれども、はい、まあ、直径がね最大ね20センチから25センチほどに達するということでね、すごく大きくなりますということです。はい、でこれねあそうそう 毎月恒例原産地ということなんですけど、原産地はね中国ね河南地方というふうにね言われてるんですけれども、はい、 まあ、中国からですね、はい、で日本にはね1736年ねに、琉球を経由して、薩摩に渡来しで以後分布したとされているということなんですけど、この竹もねがねあの何年にね、来たとかそういうことまで、ね、ちゃんと分かるんですね。すごいですね、記録っていうのがね、うん、なんかねあのえらいね、俳句とかになってるものとかだとなんかねあのすごいねこう今の季節になんかどうだったとかいう記録がねあの膨大に残ってるケースがあるらしいです、はい。桜とかまさにそうなんですよね。桜の開花とかがねあのいつ咲いたとかいうのがね、ね、咲いたら ねこうみんな今だったら SNS に上げたりするじゃないですか、ね、あれみたいなのはねなんかうんと昔からこう日本人の、ね、習慣としてあったみたいで、ね、あの桜が咲いたよとかいうのが、ね、あの1000年単位でのねあの膨大な、ね、データがあるみたいですね、はい。まさかねそれ書いてた人たちはね後のね記録になるだろうとかね、あとましてやね科学的なね、参考になるような記録になるだろうなんてね誰も思ってなかったと思うんですけどね、はい。まあ、あのねなんかねこう咲いたなとかね、まあ、そういう記録をねしたことによってなんか後に貴重なねあのデータになったんじゃないかなと思います。タケノコもねもしかしたらそういうのあるかもしれませんね、はい。ねまあ、そういう感じでね、日本に入ってきたと言われています、はい。でね、あこれもね、ま、毎月恒例、何科の植物っていうことなんですけど、これはねイネ科です、はい。イネ科、イネ科の竹赤っていうね、ものなんですけれども、まあイネ科なんで、まあ、まあいいね、米とかと一緒っていうことになりますよね。似てるかな、似てるようで似てないようでっていうところなんですけど、葉っぱとか似てますし、でお花のつき方はね結構似てるかなと思います。竹の花ってねこう稲のお花とねもう結構似てるんですよ、はい。竹の花はあんまり咲かないですけどね、はい。稲の花もねそうで、なんかねこう花って言ったらね花びらがねパーッとね開いてねこう綺麗なお花を想像するじゃないですかね、綺麗ですよね、はい。なんですけど、まあ、そんな感じじゃなくて、なんかねこうもっとちゃんと見とけばよかったな、なんかねこう小さいね花がねこう葉っぱみたいなのの先っぽにねほわほわほわってつくだけなんですよ、はい。ね、まあ、稲もそうですしね、で竹もそうですしね、竹のね花もね何年かに1回しかね咲かないということなんで、で咲いた時がねあったんですよね、はい。私もねあの畑のね隅っこ の竹林の竹にね花が咲いたことがあって、なんかもう本当にそれは珍しいということだったんで、そうなのかと思ってねじっと見たんですけど、あんまり綺麗じゃないのでね、なんかねこう花を見てね楽しむっていう、ね、感じがね全然できなかったんですよね。まあやっぱり竹の楽しみ方は竹の子ですよね、はい、あ、だと思います、はい。まあそれ以外で言ったらね、だって畑やってたらねもう結構厄介ですもん、はい。なんかね、いやそれは竹の子ねの時期はいいですよ、竹の子の時期だけいいですよ、だけどねあのそれ以外ではねどんどんどんどんね畑のエリアに侵略してくるんですよ。でねこれあのなかなかね草刈り機で、ね、切れないんですよね、すぐ硬くなっちゃうからですね、だからすっごい難しいです、はい。でね、まあ、何回かねナイラジオでもご紹介したんですけど、除草剤もねすごく効きにくいんですよ、はい。ほんとね効きにくい、だってね除草剤ってね地下にはねなかなかね作用しないんですよ、ね。でタケノコってね、タケノコっていうかタケってね地下でねすごい、ね、栄養を蓄えてね、で地下でこう生き残る習性があるので、地上部だけなんとかしてもねまた地下からねこんにちはって出てくるんで、もうほんとね、ま、タケノコですね、タケノコはねこんにちはって出てくるんで本当にね厄介なんですよね、はあ。だからタケノコのね季節以外はね本当にね大変なんですけれども、次にねご紹介するハチクっていうねタケ、これがねあの畑の周りにいっぱい生えててね、もう本当ね大変なんですよ、はい。でこれはねハチクっていうのはあの結構細いです、結構細くて、でねもうねタケノコとしてもね美味しいんですけれども、このタケハチクのタケノコもねあの売ってますよ、流通してますよ、水煮にもなってると思うので、水煮でもねだったら年中ね見てると思います、はい。でこのハチクはねのタケノコは出回る時期がね結構遅いんですよ、はい。で遅くてね、今もう出回ってるかな、なんかあの孟宗竹の普通のね太いタケノコがねなんかもうあんまりなくなってきたねっていうぐらいのところから出てくるんですよね、はい。だからね私タケノコすっごいもう大好きなんで、 なのでタケノコの、ね、季節が終わってしまうとちょっと悲しいんですけど、孟宗竹がこう、ああもうあんまりね、もらわなくなったなっていうぐらいの時に破竹が登場するっていうね、まあまだ楽しめるかっていう感じですね。はい、まあ、でもね、個人的にはね、あの孟宗竹のこう大きくてね、こう肉厚なね、食べ応えのあるこうタケノコの方が、まあ、好きかなと思いますね。はい、破竹もねいいですけどね、でもやっぱね孟宗竹のね、あの食べ応えがあるやつがいいですね。皆さんどうですかね。はい、はい、あとはね、次にご紹介するのマダケですよ。マダケね、マダケはタケノコっていうよりもなんかもう成長したね、こう青竹みたいな、まあ、そういうのの方が、まあ、あの有名というか思い浮かべると思いますね。結構大きいんですよ、結構大きくてね。で、これタケノコでね食べるっていうね、まあ、そういうあの意識がね私の中であんまりなかったんですけど、タケノコでも食べられるみたいですね。はい、で手元にある資料によりますと、はい、肉質は締まりね、アクがやや強いが歯ごたえがあって風味は良いって、そうなんですねっていうようなね、ああ感じがするので、美味しそうですね。はい、で特に発生して間もない段階では別名の通り苦いという印象を抱く人もいるっていうことらしいです。はい、このマダケはね別名ニガタケっていう、ね、いう名前がついてるらしいですね。はい、でなるほどね、うん、苦いのかね、まあアクが強いっていうことなんでしょうね。はい、ただし大きく伸びると苦みが少なくなり先端部を収穫して穂先タケノコとして食用するというように、書いてあります。はい、穂先タケノコね、先端部のね、何でしょう、なんかこう なんて言ったらいいかな、こうカビの束みたいになってる部分、はい、あそこはね、食用にするということらしいです。はい、でまあまあとは言ってもね、まあ、流通してる量は多分だいぶ少ないと思います。はい、まあ、やっぱりね、孟宗竹ですよね。はい、でやっぱ破竹はね、あ、破竹じゃない、すいません、マダケはね、主に竹材に使われてるということなので、はい、やっぱまあそっちですよね。はい、まあ、あの食べるというよりはそっちの方に、あの加工されるようなね、竹材に使われるというのが、まあ、よくある使われ方らしいです。あとはね、まあ、これどうなの、タケノコでね食べられるのかなって、ね、気になってたのが矢竹っていうね竹があるんですよ。これね、まあ、私のね実家の近くのねこう武家屋敷がねよく立ち並んでるところがあるんですけど、そこにねものすごいいっぱい生えてたんですけど、この矢竹ってねものすごい細いんですよ。孟宗竹よりも細いんですけれども、これねなんか孟宗竹と違って、そのこう伸びてる部分にこういっぱいねこう即死、枝がねこう横の方に伸びてこないので、これねあの弓矢の矢にするのにちょうどいいってね、まっすぐでね、ちょうどいいということなので、だからね矢竹って言われてるみたいです。はい、でねこれねなんかあの結構ね生えてるんですよね。はい、で武家屋敷 のお庭とかにね生やしてるんですよ。はい、もしかしたら昔はそのね矢竹を切ってから弓矢 の矢をねいっぱい作って、でお侍さんたちがお家に置いてたのかもしれませんね。はい、なんかそうなんじゃないかなと思います。はい、でちなみにねこれ調べてみたらね、矢竹のタケノコねはあのね苦いらしいです。はい、で別名ね苦竹とも言われてるって、さっきのねマダケと一緒だななんて思うんですけどね。はい、なんでね、多分あんまり食べられない理由はそういうことなのかなと思います。はい、そして細いので、ね、穂先の部分だけ食べようっていうのもねなかなかこう効率が悪いので、食べられないのかななんて、まあ、そんな風に思います。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、今日もねタケノコについてねお話してきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、というわけでね、そろそろお別れの時間になってきました。来週はねオリーブオイルについてお話したいと思います。はい、オリーブについてお話ししましたけどね、オリーブオイルについてですね、何かねエピソードありましたら、お寄せください。ハッシュタグのやラジオつけたりとかね、番組サイトの方にお寄せいただけたらと思います。はい、というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。